ケイトさんお疲れ様です。
お疲れ様です。
今日は何を話しましょう。
またあの映画の
話
なんだけど、
はい、
最近あの見た映画で、
はい、おすすめをじゃあ、
ぜひこれはぜひ見てほしいなっていう映画があって、
いいですね。
ちょっとその話をしたいな、はい。
この間あの映画全体の話しすぎてあの散らばっちゃいましたもんね。
ちょっと、
はい、
最後まで焦点がいかなくてね。
焦点がはい、ぼんやりしたまんま進んでいきましたもんね。
ちょっとだけ公園兄弟の映画の話をしたら、はい、だいぶ浅かったもんね。
うん、でもなんかあの興味持たれてる方多かったですね。
あ、本当。
コメントとか見ると。
いや、公園兄弟の映画、本当にね、あの、何回見ても分かんないんだよな。そこが面白いとこなんだけど。あ、そんでさ、前何の回だっけ、ブルースの、あ、違う、映画の時だ。映画の時にさ、あの、オーブラザーでこう、
オーブラザー、はい。
うん、あの、ロバート・ジョンソン的な人が出てきて、はい、それで、あの、ベビーフェイス・ネルソンって人が出てきたって言ってたじゃない。はいはい、で、その後ね、あの、パブリック・エネミーってあの、はい、映画見たのよ、はい。あの、ジョン・デリンジャーってあの、はい、昔いたギャングの話なんだけど、はい、そこに、ベビーフェイス・ネルソンとか出てきて、
はい、
あの、ベビーフェイス・ネルソンって人が実際にいたらしい。
あ、そうなんですか、うん、
なんかのオマージュかなと思ってたら、はい、物知らないっていうのはあれだね。物知らないで話しちゃいけないなと思って。
いた人だったんです
か？これはちゃんと説明してこなきゃって、本当にいたんだって。ベビーフェイス・ネルソンっていうあのギャングがいたんだって。で、あの、ベビーフェイスって、あの、可愛らしい顔したんだって。はい、それでベビーフェイスっていう名前が付いたんだけど、本人はそういう呼ばれるのが大嫌いで、ベビーフェイス・ネルソンって呼ばれると、なんだこの野郎っつってぶち切れたらしい。
じゃあ、周りの人が呼んでる呼び名みたいな。
でね、ベビーフェイスとは裏腹にね、はい、すっげえ危険で、速攻で人殺すんだって。
物騒ですね。
バンバン撃つんだって。で、ジョン・レリンジャーが、お前人殺さずには済まないのかって言ったぐらいの、とんでもない。
物騒な人ですね、うん。
ちょっと頭がクッとしようと思って、それでベビーフェイスネルソンで。実際にいたんだって。
実際、
実際の人物。
訂正と注釈を。
そうそうそう。訂正をちょっと入れとかないとなと思って。
ありがとうございます。ちなみに今回は何映画ですか？ギャング映画ですか？
いや、今回ね、一本はね、私はダニエル・ブレイクっていう映画なんだけど、イギリスの。で、これね、カンヌ映画祭かなんか、パルムドール撮ってる。
あ、そうなんですか。
映画で。
はい。
で、すごく、なんかもう、いい映画なんだよね。
何系の映画なんですか？
いや、ストーリーはね、大工さん、30年とか40年とか大工さんをやってたおじさんがいて、はい、その人は心臓発作で倒れちゃって、
はい、
で、仕事が医者に仕事はしちゃいけませんって言われて、はい、それで、その、国に対してさ、こう、給食の、
はい、
申請をするわけだけど、
なるほど、
はい、それを、が全然受け入れてもらえなくて、はい、で、たらい回しにされるんだよね、はい。で、その中でシングルマザーのさ、
はい、
と知り合って、で、その人も辛い立場で、そう、お互いにこう、助け合ってって、で、もう役所っていうのはさ、
はい、
すごいんだよね。例えばこう、申請をして、で、ここで医者はさ、
はい、
あなた仕事しない方がいいって言って、はい、言ってやんだけど、その国の方からはさ、あなた仕事できるでしょって言われて、ほんで、なんていうのかな、なんていうか、補助みたいなのをもらうには、はい、あなた面接に行って仕事できるっていうふうにしないと、みたいな。なんか、もう、どんどんたらい回しにされて、そんで、全部ネットでやるんですよ。おじさんだからさ、できないとかさ、うん。で、もう、それでもうどんどんたらい回しにされてさ、 で、ある日もういいっつって、ほんで、こう、そこの役所の壁にこう、スプレーでクワー落書きして、で、逮捕されちゃってさ、ほんで、逮捕で収監されずに済んで帰ってくんだけど、ほんで、そのシングルマザーの人をだいぶそのおじさんがいろいろとヘルプして、
はい、
あげてて、それで今度、そうなった時に向こうが今度、はい、そこの娘が訪ねてきて、はい、私たちはあなたを助けたいのよって、あなたは助けてくれたからって、こう、はい、それで、今度はなんていうのかな。最終的に、審問会っていうのかな。なんかその、訴えを、裁判所でやるみたいなことになって、で、その、いい弁護士さんがいて、ほんで、その人と一緒に、今からじゃあ、訴えに行きましょうっていう時にトイレ行くっつって、
はい、
で、トイレ行ったら、そこで心臓発作で死んじゃうのよ。そうそう、死んじゃって、そんで、お葬式で、そのシングルマザーの人が喪主になって、で、その、お葬式で、その時の申請した時に、
はい、
言いたいことを文面にしたためつなって、はい、それをそのお葬式で、それを読むんだけど、
はい、
その時のね、セリフがね、すごく良くてね、それ、写メン撮ってきたんだけど、これはね、そのおじさんがね、
はい、
私はきちんと税金を払ってきた。それを誇りに思ってると。
はい、
うん。で、地位の高い者には媚びないが、隣人には手を貸す。施しはいらない。私はダニエル・ブレイク。人間で犬ではない。当たり前の権利を要求すると。敬意あり態度というものを要求する。で、私は一人の市民だって。それ以上でも以下でもない。っていうのを、そこの例えば、なんか裁判みたいなところで言おうと思ってたのを、このお葬式で、言うんだけど、なんかこのセリフは、すごくなんかを刺さってね。もうちょっと、俺の説明じゃ、全然足んないから、映画見てほしいんだけど、
はい、
これね、絶対見た方がいいわ。なんかこう。
現代ですか？現代
です。2007年ぐらいかな。2007年ぐらいの映画かな。確か。イギリスの話なんだけど。
ああ、そうですか。
そうそうそう。イギリスのどこだったかな。ロンドンではない、ちょっと外の都市の話だけど。
なんか全体的に聞いてるとこう、なんかこう、その、若干モヤモヤも、
そう。
来そうな感じですね。
はい、なんかさ、こう、世の中がさ、あまりにもこう、苦しんでる人に対して、厳しすぎるなっていう、なんかね。だからすごく、いたたまれない気持ちになるなっていう。でもこれを、こういう映画を作るってことが、一つのこれ映画の意味なんじゃないのかなと思って。
問題定義ですよね。
そう、
社会に対しての、
はい。なんていうのかな、こう、ね、直接言ったってこれ変わんないんだよね。
はい、
それで、ちゃんとこういう、見てくれる人に対して、訴えるっていうね。
はい、
そんで、で、これが、カンヌ映画祭で賞を取ってね、
はい、
パルムドールって多分最高の賞だよね。
パルムドール一番上じゃないですか
ね、多分ね。
はい、
それを取ってるっていうのが、この、すごくいいよね、この映画多分ね、すごくいいから、見てほしいですね、もう、なんだろうな、こう、世の中が、こう、あまりにも、自分を守ることにしか、で、上の人たちっていうのはもう、 よくあの、資本主義の豚だとかって言うじゃない。もう資本主義の豚の奴らが多いなっていうね。うん、それは、もう、利己主義この上ないやつがね、うん、ほんで、あの、一切下の者のことを、苦しんでる人のことを考えられないっていうね、はい、この、多分、その社会に対してのアンチテーゼなんだよね。うんうん、それが、この、ね、映画祭で賞を取ったっていうのは、これは、意味があるよね、
うん
うん。それをこの、で、やっぱりハリウッド映画ほどさ、影響力はないんだよね。
なるほど。
ね、はい、うん。だけど、あの、この映画は絶対見るべきだよ。うん。じゃないとね、映画なんていうのは何のためなのかなって、うん、思っちゃうよね。うん。まあ、人を楽しませんのが、あれなんだろうけど、
はい、
うん、まあそういうのもあるんだろうけど、うん、一つの、あの、映画のあり方としてさ、うん、まあ俺もいろんな映画見てて、だけど、これはやっぱりあの、やっぱり人に広めて、人が見るべき映画っていうのは、こういう映画なんじゃないのかなってこう、うん、思ったんだよね。
映画ってそういう側面もやっぱ大いにありますもんね。そ
ので絶対あるべきだよな。
知らない、うん、普通に、あの、してたら知らないこととか、
うん、
あの、知り得ないこととか、うん、そういうものをね、あの、
ね、
のそういうリアルとかを、こう、分からせてくれるとか、うん、時に問題定義してくれてみたいな、結構ありますもんね。
う
ん、
そうなんだよね、はい。その、絶対ね、その、問題定義っていうのは、ね、
はい、
あの、あるべきだと思うね、うんうん。そう、こういう、あの、エンターテイメントの、一つのエンターテイメントの形として絶対あるべきだと思うよね。はい、うん、この映画、ぜひ見てほしい、
はい、
うん。
結構でもなんか、これまた、あれですね、あの、ちょっと疲れてる時見れなさそうな映画ですね。辛くて。
あ、いや、でもね、
でも
見る人によってはね、あの、怒りも湧くんだけど、
はい、
うん、この、あの、こう、その、苦しんでるけども、うん、あの、国の制度でもうたらい回しにされて苦しんでるけども、それでその、苦しんでる者同士がお互いに助け合ってるっていうのを、うん、
はい、
で、生きてるっていうのは、この映画の一つのテーマでもあるから、はい、それを見てるとね、感動するし、
はい、
人によっちゃ多分勇気出てくると思うよ、うんうん。そこはね、すごく感動する。うん、側面、ある側面、すっごくそういう制度に対して怒りを覚えるんだけど、
はい、
そっちの方面では、なんかね、ものすごくね、本当こういう人たちが報われてほしいなっていうの、うん、美しい、
はい、
感動するその、苦しいながらも苦しい者同士で助け合うっていう姿はね、これは感動する。だから、そういう辛い状況の時に見ても大丈夫だと思う。
あ、そうですか。
うん、大丈夫と思う。うん、勇気もらえると思うよ。うん、こういういい人たちもいるんだっていう意味でね。はい、うん、っていう映画です。はい、
なんか、ちょっと想像してたジャンルと違ったんで。
そうね。
はい、
最近ね、ちょっと、見る映画が、少なくなってきて。
はい、あ、
何ですか？結構見すぎちゃって。
見すぎちゃってですね。
うん、で、ちょっと、この、
なかなか映画尽きないですよ。
そういう、まあね、そういう映画。
ほぼ毎日見られてるんですもん
ね。そうだね。
あ、すごいですね、
うん。なんか最近そういう映画はよく見るね。
あ、そうなんですね、
う
ん。
こういう映画絶対見なきゃダメだなって、こう、これをたまたま見て、
はい、
で、そう、うわ、この映画すげえ考えさせられるなっていう思って、はい、こうちょっとこういう映画を見た方がいいなって、俺自身が思って、うん。それで、そういうのを見てて、
はい、
最近よく見てんだけど。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、そう。で、もう一つあって見てほしいのが、はい、はい、チョコレートドーナツっていう映画なんだけど、
うん、タイトルから聞くと結構あれですね。内容想像つかないですね。
そうなんだよ、はい。そんで、これがね、これがもっと、さらにヘビーな 題材の映画で、
はいはい、
うん、これがね、あの、ベースがさ、
はい、
実話だって言うんだよ、
ね。あ、そうなんですか、うん、はい。
ベースが実話だって言うのよ。ほんで、あ、ベース実話なんだと思って見てたら、そのストーリーがさ、あの、ゲイのカップルがいるんだよね。
はい、
で、一人が、あの、ショーダンサーで、一、
はい、
人が、あの、これ弁護士なのよ。
はい、
うん。そんで、そのショーダンサーの、隣に、のアパートに、の部屋に住んでてる、はい、あの、母子家庭の親子がいるんだけど、
はい、
で、子供がね、あの、ダウン症の子なんだよね。
うん。
で、その母親が、もう、あの、薬物の依存者なんだよ。
はぁ、
うん。それで、完全にネグリクトなんだよね。
は
ぁ。うん。で、ある日、あの、ある朝、あの、なんか、家賃の取り立てみたいな、はい、その、商談さんの人のとこ来られて、
はい、
で、やーって言って、外まで追っかけてったら、その、隣の部屋が、ドアが開いてて、
はい、
おドアが開いてるなって入ってったら、その、ダウン症の子が一人でいて、はい、で、そして、母親どうしてどこ行ったんだって言ったら、もう何も喋んないんだけど、
はい、
あ、じゃあ、しょうがないよ、言ってたら、で、一回帰って、それで、もう一回出てきたら、今度あの、大家と、なんか人が来て揉めてんだよね。
はい。
で、どうしたんだって言ったら、あの、母親が逮捕されたって。
はい。
で、この子今からあの、児童施設連れていくって言って、そうなのかって言って、で、まあ、それで連れてかれちゃって、
はい。
で、ある日、車で走ってたら、その子が夜道歩いて一人で、
はい。
で、あれ、あの子だなって言って、で、その、ゲイのカップルが、
はい、
その子を保護して、
はい、
どうしたんだって言ったら、もう、あの、嫌だって。児童施設嫌なんだって言って。だったら、うちに来いって言って連れてって、そんで、その逮捕された弁護士だからさ、
はい、
パートナーが。で、これ逮捕された母親に、あの、刑務所に入ってる間は、あの、俺たちが育てるっていう承諾書をもらえば、うん、育てられるっつって、はい、ほんで承諾書をこうその人にもらって、
はい、
それでそのゲイのカップルが、
はい、
その子を引き取って育ててるんだけど、
はい、
だけどなんかでもう一回裁判になるんだよね。
うん、
あのやっぱり適してないみたいな。それで、はい、そのパートナーの弁護士はその、ゲイであることをやって、それであの、その弁護士事務所のが、クビになっちゃうのよ。
ええーうん、そうですか、
うん。クビになっちゃって、そんで、で、まあ、弁護士だからさ、裁判して、だけど、あの、いろんな、こう、学校の先生とかもさ、はい、あの、この人たちは、育てる権利があります。すごいですって。あ、この子を愛してて、もう絶対この子でいいですって言うんだけど、その、検事とかさ、その人たちはさ、あの、ゲイだ、商談、お前仕事場にこの子連れてってんのかとか、あの、この子の目の前で男同士でキスしてんのかとか、そういうことを、そこをつっついて、それで、親権を奪われちゃうんだよね。それでまたその子、あの、施設に戻されちゃうんだよ。ほんで、最終的に、あの、控訴して、で、絶対に取るんだっつ、その親権取るんだっつって、はい、で、最終やってんだけど、最終的にそこの、その弁護士をクビにしたボスが、
はい、
なぜか裁判で現れて、で、判事が来て、この裁判は棄却だっつって、で、なんでだっつったら、母親が出てくるのよ。母親をその、弁護士事務所のボスが、裏から手を回して、その母親を、刑期早まらして、出してきて、そんで、母親には、絶対勝てないよね。
はい、
母親が出てきて、
はい、
私が育てますって言ったら、何があろうが絶対勝てないよね。はい、で、勝てないで、で、そのダウン症の子は母親のとこに、戻るんだけど、
はい、
んで、あの、戻るときに、あの、施設から戻るときに、その前は、あの、その弁護士の人の部屋に、1年ぐらい住んでた、
はい、
3人で、
はい、
うん。で、 で、施設から出されて、で、今から家に行くって言った時に、で、母親の家に行った時に、その子が、ここは俺の家じゃないよ、家じゃないよって言いながら、自分の母親のところに入れられちゃって、そんで、母親が、やっぱり、またドラッグやって、うん、で、ちょっと、彼氏がいるんだよね。彼氏がいるって、で、お前ちょっと家から出とけみたいなこと言われて、で、しばらく家から入ってくるまで、入ってきていいって言うまで家から、部屋から出てろって言われて、で、その子を出されて、そしたらもう、その子は多分、あれだよね、その、前に暮らしてた、
はいはい、
ところの家を探して、
うん、
あ、外に出てっちゃうんだよね。そんで、3日なくて、で、最終的に3日後に橋の下で死んじゃってた。だって。それで、その、弁護士の人たちが、
はい、
弁護士の人が、ニュースの記事がこんなちっちゃく出てった。それを添え付けして、その判事とか、元のボスとか、その人たちに、あなたたちは知らないだろうけど、こういうことがあった。って、手紙書いて、で、それで終わるんだけど。で、この、実際のこれが、話だとしたら、
実話だとしたら、
ひでえ話だなと思って、
ひでえ話です
ね。ほんで、本当にこんなことがあんのかなと思ったら、もう、本当にこれがそのままあったとしたら、もう、世の中終わりだろうみたいなと思って、やっぱりね、ベースは、その、そのダウン症の子を引き取って育ててたゲイの人はいたんだけど、
はい、
そのストーリーは、本当じゃないんだって。そのストーリーは、その、弁護士で取られたとか、はい、そういうのではない、そういうのは作ったらしい。ベースだけ、はい、まあちょっと、良かったなって逆に。
ああ、そこまで救いようがない話ではなかったという
思ったんだけど、
はい、
これもさ、
だいぶヘビーですね。
いや、これもね、
はい、
ヘビーでさ、この、だけど、ありがち、ここまでひどいことはなくても、
はい、
これ、あるよなっていう、必ずなんていうのか、裁判とかやっててもさ、みんながさ、もう、すでに知ってるわけだよね。何が一番、最善かっていうのはみんな全員知ってるわけよ。
多分分かってる。
裁判の中でも、
はい、
みんなバカいるわけないんだから。だって、この子のために、で、この、預けてた特別支援の先生とかが、とか調査した人とかが、この二人は、この子を育てるにおいて、ベストですって言ってるわけだよね。それで、もう、多分、判事も、検察官も、全員、本当は知ってるわけだよね。
はい、
これが、この子は、どこに行ったら一番いいのかって。
はい、
だけど、その、なんていうのかな、その、検事の立場とかさ、判事の立場とかさ、うん、ほんで、検事の思考とかさ、判事の思考とかさ、あと、そういう、その人たちが持つ、エゴのおかげでさ、
はい、
なぜかねじ曲げられていくわけだよね。
うん、
で、最終的にはその、首にしたボスが、裏でテーマして、こいつらに行かないようにするわけだよね。
はい。はい、
だけど、これで、例えば、本当に、最善の方法が、本当に分かってないんだとしたら、これは、もう、人間として価値もない、やつだし、でも絶対知ってるわけだよね。
うん、
そんなそんな、クソ人間なかなかいないでしょ。見てて、状況見てて、これ、本当は絶対この人たちに、って思うよね、普通はね。この人たちに預けたのは、この子、ダウン症の子にとっては、絶対いいわけだって、知ってるわけだけど、そのいろんな、個人的な立場とか、そういうのが絡まって、最終的に違う方向に行ってしまって、その子をね、死なしてしまったっていう、なんかもう。
正しいことを、そのね、エゴが上回ってしまっ って。
ね。で、うん、だから、まあ、本当にある意味これ、ここまでの悲惨なことじゃなくても、よく、これ考えようによっちゃ、もうそこら中で起きてる話だなって。
大小はあれど、起きてると思いますね。そうそう
そう。だから、
まあ、偏見ですとか、うん、まあ、その、うん、まあ、思想ですよね、その、考え方とか、っていうものが、う
ん。言ってみればさ、もっと大きい話だと、戦争なんかも結局これだよね。だって、戦争なんかさ、しない方がいいって全員知ってるわけじゃん。
はい。
本当だから。
はい。
だけど、戦争してしまうわけじゃん。
はい。
うん。これ同じ話だよね。
はい。
だから、こんなことが、第一章もうそこら中で起こってるんだよね。
はい。
だからこの映画は、こう見てて考えて、分かってるでしょってみんな、うん。みんな正しいことは知ってるじゃないって。なんでできないのって言ってるんだと思うんだよね。なんかこれ、そんでこのこと自身も全員知ってるわけよ、
はい、
大人は。
はい。
うん。なんでできないんだろうってみんな思ってんだよね。思ってるけどそれがうまくいかないっていうのを改めてこの映画でね、考えさせられるっていう。
はい、
だから見て、改めて考えた方がいい。みんなで考えた方がいいよなって思ったんだよね。違うのかな？わかんないけど。
違わないと思うんですけど、その世の中は意外と理不尽だったりとか、エゴで回ってる部分が多いですからね。
そうだよね。はい、いや、だから、それを、こう、みんな知ってるわけじゃん。はい、そんなのは、良くないって、みんな知ってんのに、回っちゃうんだよね、そっちでね。うん、だから、それを考え直した方がいいんじゃないのっていう意味で、見てほしいわ。何かを、こう、感じてほしいというか、はい、なんか、ゲドウが言うのもなんだけどもさ。
はい。自分で言っちゃいましたね。今日本当にその、あれですね、もう、その、なんだろうな。社会とかの問題定義系の2本ってことですよね、これ、ね。
そうだね。はい、これも本当さっきも言ったけど、ある意味、こう、映画の役割だわ。
はい。
こう、いろんな人にこう、訴えかけるというさ、はい、そう。そういう役割だと思う、この映画は、
はい。
絶対いいと思う。それはもう俺は一つの映画の形だって思う。はい、
最近じゃ結構そっち系の作品をこうばっか見てるんですか？
そうだね。ばっかりというか、見てるね。で、あまりにもみんなが知ってる映画じゃないの方がいいのかなって思って。で、せっかくいっぱい見てるから、
はい、
中で、最近見た中でちょっと、いいの、これはみんな見といた方がいいよって思ったんで、はい、ちょっと見てほしいです。
はい。
はい、多分俺の言葉じゃ全然足んないと思う。
考えさせられるというかですね。
はい、これね、言葉で聞くのもいいんだろうけど、はい、こう実際こう映像と、そう、俳優さんとかさ、はい、で見ると、やっぱり、全然入ってき方が全然違うから、
はい、
これはね、見てほしいわ、
はい。
絶対見た方がいい。
ちなみになんでそのタイトルなんですか、これって。
チョコレートドーナツ。はい、あ、そうだよね、
はい。
ちょうどね、その子がね、ご飯食べなさいっていう。
はい、
で、その、弁護士さんが、
はい、
ラザニアを作ってくれて、はい、で、その、商談さんの人は、あ、これはすごく美味しいって言うけど、その、ダウン症の子は食べないんだよね。で、なんで食べないんだって、何が一番好きな食べ物だったらドーナツだって言うんだよね。はい、で、あ、君はラッキーだって、ちょうどチョコレートドーナツがあるって言って、
はい、
チョコレートドーナツむしゃむしゃ食べるな、はい。で、多分ね、その、ネグリクトで、の親だから、
はい、
もう、そういう、ドーナツとか、
はい、
そんなものしか、与えてなかったんだよね。で、そういう、演出だと思うんだよね。それでチョコレートドーナツが一番好きなんだ。
はい。
なぜかというと、そのネグリコとの母親は、そんなジャンクしか 与えてなかった、はい。だからそれしか食べ物を知らなかったんだっていう、これ演出だと思うんだよね。はい、うん、それで、チョコレートドーナツっていう。日本タイトルがチョコレートドーナツで、英語のタイトルはまた違ったけど。
あ、そうなんですね。うん、
違ったけど、
いや、考えさせられますね。
うん。
はい。
考えさせられるよね。
はい。
うん。もう常にそんなことが起こってるもん。
はい。
うん。世の中。うん、で、みんな知ってるんだ、本当は。
そうですね。
本当は知ってんだよ。
実体験として必ず何かしらの形では皆さんそういうのはあるでしょうからね。う
ん、
はい。
みんな知ってるはずなのに、それがなぜかそこに行かないっていうのが、これがね、不思議というか、
はい、
うん、そこにはやっぱりその、ね、やっぱり、これもまた、稲森さんの話なんだけど、やっぱり道徳が、道徳ができていないと、はい、そういう人間が増えてくるって話だよね。はい、うん、だから、まあ。
全員が、もうまさに本ですとあれですもんね、全員が同じ基準の道徳だったら何も、そう。問題ないよ。だから、
この映画の話も、
はい。答えは一個だよってことですよね。
その人たちがちゃんとした道徳持ってれば、こんなことにはならないで、うん、その子も死ぬことはなかったよね。うん、っていうことだね。
はい。
うん、
結局、大事なのは道徳であると。
うん、ねえ、なんだろう。
ちょっと。ゲドさんが語るわけですね。
そうだね。うん、
深いですね。なんか、うん、いや、でも本当テーマがむっちゃヘビーなんで。
うん。
はい。
だけど、これ避けて通ってると、うん、避けては通れるよ。
はい。
通れるだろうけど、
はい、
通ってていいのっていうことを、俺が問題提起するよ。
あ、なるほど。私、避けがちなんだよ。
そう、わかるけどね。わかるけど、でも、避けてていいのかね。はいっていうね、はい、うん、そこを避けてたらね、どうなんだろうっていうところだよね。
ゲドさんからの問題定義という。
ああ、そうそうそう。
はい、ちょっと皆さん、ぜひこの2本見ていただいて、
本当に見てほしい。
ゲドさんに感想を。
感想を聞かせてほしいね。うん、
じゃあちょっとそんな感じで30分過ぎましたんで、
うん、
で
またなんか、
はい、
いい映画あったら紹介していいですか？
いや、これもう紹介コーナー行きましょう。ただ、私も聞くだけになっちゃうんで、あれですけど、
ね。ああ、いやいやいやいや、はい、
マニアックな映画を知り、うん、そしてね、社会の問題を知る、いい機会ですね。
うん、
なんかなんでしょうね、本当教育番組みたいになってきましたね。いや、でも、本当、いや、でもなんか、最近より深くないですか？すごくこう思考が、こう、ゲドさんの、こう。
本当に？
なんか、こう、思考が、こう、深いところまで、こう、ずんと入っていく感じがすごいしますね、なんかね。
そうかね。はい。なんだろうね。なんか、思うところもあるんだろうね、俺もね。
思うところあるんですかね。
自分でも気づいてないのかもしれない、はい、そこがね。なぜそこにたどり着くのかっていうのはね、はい、これ、人間の不思議なとこでね。
人間の不思議なとこですね。でも、きっと何か理由はありますからね。
あるんだろうね。
はい、
うん、
じゃあ今回はここら辺で、
はい、
お別れしたいと思います。
はい、
ゲドさんありがとうございました。
ありがとうございました。